英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るマムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、4月に入りましてオリンピック聖火リレーも始まっておりますが、新型コロナについてはなかなか厳しい感じが続いている昨今でございまして、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。2021年の4月、新年度でお忙しいでしょうが、今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきましたタレントの星奈良さんです。
よろしくお願いします。
星奈良さんはですね、東京都のご出身で世田谷とも深い関わりがあるということで、なんといってもですね、このフジテレビモノマネ王座決定戦に3回優勝されておられですね、90年代に一世を風靡されました。コロッケさんや清水明さんを破ったすごいお方なんですね。私の印象では、この王座決定戦にとびきり綺麗なモデルさんがいるなと、だからチャンネル間違えたかなというぐらい、こう当時うっとりと眺めておりました。また2002年には歌手デビューもされておられてですね、趣味は競艇、旅行、ゴルフ、読書にパソコン、英会話と何でもできる、真似れるという90年代のスーパースターの星奈良さんです。では奈良さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
もちろんです、よろしくお願いします。
ではご自身でも自己紹介よろしくお願い申し上げます。
はい、星奈良です。モノマネをやっております。ですね、まず世田谷との深い関わりというのがですね、私が確か高校入ったぐらいの頃なんですけど、世田谷、もともと杉並区出身なんですが、杉並区から世田谷区に引っ越しまして、何年か世田谷に住んでたんですよ。
そうなんですね。
はい、で今回世田谷との関わりがあるということで呼んでいただきましてですね、趣味いろいろあるんですけど、特技は一つしかなくてモノマネだけしかなくて、
ね、いやなんかもういろいろね、お伺いしたいこと山ほどありそうなんですけども、
好きなこととやはり得意なことっていうのはまた別物なので、はい、
はい、後ほどまた世田谷のお話は、はい、お店紹介も含めてお願いしたいと思うんですけども、それでは早速ですが、奈良さん、アシスタントをよろしくお願い申し上げます、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。今回もリスナーさんからのメッセージが来ています。三四郎さん、前回の英郎先生とゆかさんとのやり取りもとても楽しかったです。ももこさんにはスケバンデカの話とかもっとしてほしかったです。またぜひゆかさんを呼んでください。
ありがとうございます。奈良さん、先ほど申し上げてもらったようにですね、この世田谷のご縁が終わりでいろいろお伺いしたいのですが、はい、まずはですね、このモノマネ王座決定戦につきましてですね、はい、ちょっとお伺いしたいんですけども、はいはい、これモノマネ王座決定戦、これフジテレビでしたよね。
そうです、そうです、フジテレビのモノマネ王座決定戦に出てました。
これであれですよね、もう3回優勝されておられたということで、すごいですね。
すごいですかね。
これはもうコロッケさんとか清水明さん、これで決勝とか準決勝とかそういうのこと破っていくわけですか、これは。
ですね、決勝で清水明さんとビジーフォーさんという3組、最初の優勝の時はこの3組でしたね、私と。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
であれですから、もうコロッケさんもその頃から出ておられたんですか、やっぱり。
コロッケさんはもっと、もうずっと前から。
あ、もっと前から。あ、なるほどなるほど。
はい、
あ、
は
あ、
は
あ、いや、もう奈良さん別格で、本当にこうなんかし、もうチャンネル見た時、こうモデルさんのなんかこうね、なんかこう番組で
勘違いして
るでしょ。いや、もうなんか綺麗な人がいて、また歌もうまいしなっていう、もうね、もうなんかちょっと別番組かなと思ってた感じをすごい印象持ってんですね。
全然ですよ先生、目悪かったですか。
いえいえ、私その頃も 2.0 ですからね、もうガンガン見えてますけど。いや、もうでもあれですよね、やっぱ結構優勝に至るまではもう苦労とか努力もひとしおだったんですか。
どうなんでしょうね。ただやっぱり練習量は結構あったとは思います。
ですよね、
ですね、やっぱり録音して ったり、うん、はい、もちろんしながら、うん、あの自分の声やっぱ聞いてるのと、
はい、
あ、歌ってるのと、うん、こう聞こえてるのと違うっていうんですか。
あ、なるほどなるほど。
自分で聞こえてるのとあの他の方が聞こえてるっていうのも違うので、録音もしますし、紙に書いて、うん、こう分析じゃないんですけど、そうしながら練習してましたね。
ねえ、先もちょっと伺ったんですけど、こう耳で聞いて、こう実際のこのアウトプット出すときに分析をされるみたいなことをね、あのやっぱそこら辺のところやっぱ才能もあって素晴らしいなと思いましたね。でもいや、もう私らもなんかもう聞いてても何あの似てるなぐらいしか分かんないんですけども分析されるってやっぱすごいですよね。あれですか、あのあと歌手デビューが2002年ですか。
2002年なんですか。
そうですね。
あ、そうなんですね。え、ね、今2021年でしたっけ。
そうですね。
あ、じゃあもう19年前。
結構そうですね。
結構経つんですね、はい、
うーん、
おー、そうですね。その頃これがですね、あのどんな話からだったのか、あのコロッケさんのちょうど、
はい、
社長さん、あの以前の、
あ、そうなんですね、
からお話をいただいて、たまたまですね。でその方がたまたま友達のお父さんだったというご縁がありまして、
それは偶然ですね。
そうなんです。その方からその、うん、映画の主題歌のお話をいただいて、それであの CD 出したんですね。
あ、そういう感じなんですね。そういう流れで、はい、あ、なるほど、
は
あ
は
あ、
はい、
それでこのあれですか、この後ほどご紹介いたしますこの Never Forget 最愛と。
そうです。
あ、ですね、
そうなんです、
はあ、なるほど。
でたまたまこれも作曲が鈴木邦彦先生といって、
はい、
モノマネ王座決定戦の審査委員長もやってくださってた方がたまたま作曲をしてくださることになってですね。
ああ、なるほど。
いろんなご縁が重なって CD になったんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、
はーはーはー。でこの Never Forget 最愛はこれを作るというか、これを歌うきっかけみたいな、この歌を出そうみたいな、なんかこういうエピソードみたいなのありますか。
いや、もともとはその映画の話から来て、はい、うんうんうん、で作曲はその鈴木邦彦先生が新しく書いてくれるということで、じゃあせっかくならということで作詞は自分でじゃあやってみようということで、初めてだったんですけど、自分で書いてみてですね。
あ、なるほど。
で最初にその鈴木邦彦先生から曲だけ、こんな曲っていうのを聞かせてもらって、うんうんうん、この曲になんかあった歌詞をじゃあつけていこうと思って自分でこう考えて、
あ、なるほど、
歌に曲になったって感じですね。
あ、そうなんですね。
そうです。
これなんか誰かのモノマネとか誰かをこうイメージしてとかあのなんかそういう、
それがですね、
はいはい、
したかったんですけど見本がないじゃないですか。
見本がね、ご本人見本で
結局あの見本があってこう耳で聞いても真似るっていうのが基本なので、
うん、
見本がなかったので誰かに似さすこともできなかったんですよね。
あ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。なので自分の声なんですよね、これは。
あ、なるほど、
はい。
いや、もうこれ YouTube でも出てましたけど、なんか別の歌手の方が歌ったりとかしてすごい大人気ですよね。
とんでもないです。
ご本人じゃなくて別の方が熱唱してましたからね。
そうなんですか、
はい、
それは逆に知らなかったです。見てみたいと思います
ですよね、
はい、そうなんですよ。
あとその、まあ、王座決定戦も含めての何かエピソードありますか。
エピソード、そうですね、さっきのお話でいいですかね。
はいはい、
話してた、
うん、
まあ、いろいろモノマネやってみて自分ではこう似てると思ってても似てないパターンとかもありまして、結構モノマネのスタッフの人と、打ち上げとかがあったりとか、
はい、
カラオケとかよく行くこと多かったんですよ、
うん、はい。
でまあ、練習も兼ねてなんですけど、新ネタ作りとかですね、
はい。
でカラオケ行った時にですね、私ユーミンさんのモノマネをしてるつもりで、うん、やってたんですよね、
はい。
何でしたっけね、あれは骨まで溶けるよってやつですね。
うまいで、さすがですね。うまいですね。
ユーミンさんのつもりだったんですけれども、はい、お前それ違うよってスタッフの方に言われて、
はいはい、
石田あゆみさんだろうって言われて、
石田あゆみさんね、またこれ石田あゆみさん、
ってなって、ちょっと歌ってみろ石田あゆみとか言われて 街の明かりがってなったわけです。あ、なる、
これもすごいですね。これも今日はなんかゲストがたくさんいてですね、ユーミンさんに石田あゆみさんもいらっしゃって、すごい盛り上がってますけども、いやーこれもラジオでいいです、嬉しいですね。もう本当にそっくりですよね、びっくりします。まあ、でもやっぱりユーミンさんと石田あゆみさんやっぱ似てるんですかね。やっぱり結構その声の質とか、まあ何でしょうね、この元々の地声なんですかね、結構そういう、
私の中では全然分からなくてですね、ーはーはー、そのスタッフの方がおっしゃってたことが、って結局自分が出してる声と聞いてらっしゃる方のその声っていうのが違うところでそういうことが起きてるってことなんですよね。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。私はユーミンさんのつもりでもスタッフさんからしたらそれ違うっていう風に聞こえてるわけですよね。
あ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。
やっぱ不思議なもんですね、やっぱりね、そういうこれ考えるとですね、
うん、そうなんですよね。先生なんかモノマネできますか？
いや私はね、まあ、急に言われてもねそうですね、いやもうダメですね、もうダメですね。もうそんなあのモノマネはやっぱりね難しいですよね。あの簡単にやっぱりこうねできそうでも周りからはもう激滑るというかですね、何かこうねやっぱり受けないというかですね、難しいですよねやっぱりね。
難しいといえば難しいですよね。
うん、そうですよね。いやいや、もうあそこでですね、まあ、今回の曲紹介、はい、じゃあ先ほども含めての、あの曲いきましょうかね。
あ、ぜひ聴いていただければと思います。はい、私が曲紹介しちゃっていいですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、では私自身の曲、星奈々で Never Forget 最愛。
埋めるように愛し合いながら mi amor es llame この愛の中で疲れを知らずに踊り続けるそうイディオスポルノボンどうか守って Please, please, please tell me my love, love me cause I'll never forget you my love Mi amor es llame No quiero
からのメッセージです。エロー先生に伺いたいのですが、変異株が気になります。ワクチンは変異株に効くのでしょうか？また最新の情報はありますか？
そうですね、このワクチンですね、変異株に関して、効くのかどうかというのが、最大の関心事かもしれません。で、変異株ですね、今イギリス型、ブラジル型、南アフリカ型というのがあってですね、南アフリカ型が効きにくいのではないかという、話があるんですね。ただですね、今遺伝子ワクチンというこの人類で初めての このワクチンですね、これがファイザーとモデルナなんですけども、これ遺伝子ワクチンはですね、もしその効きにくい変異株ができてもですね、数週間で作り変えることが可能なんですね。この中の遺伝子をちょっと変えれば、変異株に対応できるものが作れますので、数週間で、という意味ではこの遺伝子ワクチンというのはこの変異株にもすぐ対応できる可能性があるということなんです。ですから皆さん結構ワクチン変異株で効きにくいんじゃないか心配だなという方もですね、この遺伝子ワクチンというのはですね、すぐに作り替えが可能ですので、いろいろ応用が可能だということなんですね。あとですね、最近アメリカでですね、約4000人の方々が2回目のワクチン終了しました。で、2回目のワクチンが終了して、で、この感染リスクがですね、だいたい 90% ぐらい抑えられたということなんですね。ですから、いよいよこの現場でのこの2回ワクチンを打った中でですね、予想以上の 90% の方が、こういうリスクを抑えられたということで、これは朗報なのかなと思います。あとですね、副反応が結構アメリカでは20万人に1人ぐらいが副反応出ていると。で、イギリスではですね、10万人あたり、1人から2人ぐらい出ていると。で、日本はちょっとこう多いんですね。1万人に1人から2人ぐらいこの副反応が出ているということで、結構日本人副反応出やすいのかなという話はありますが、ただ致死的なものとか危険なものはほとんどないということですので、1万人に1人2人ということで、さほど多くはないのかなということがあります。そんな感じですかね、とりあえずは。
ありがとうございます。続きまして、こぼちゃんから初めてメールします。大西ゆかさんのゲスト嬉しかったです。お医者様がパーソナリティということで、どんなに真面目な話になるのかと思っておりましたが、ゲストの曲が流れたり、医師の観点からの分かりやすい説明だったりと、興味深く聞かせていただきました。
あと、やっちさんからですね、大西ゆかさんのデビュー当時からのファンで、当時小学生で鉛筆でファンレターを書いていましたと。初めて番組を拝聴させていただきましたが、健康番組かなという期待を裏切りですね、ゆかさんのアイドル時代のお話を たっぷり聞かせていただき、とても楽しかったです。チャンスは一度だけはこのゆかさんの振り付けに合わせ、ファンも歌い踊り、みんないい年ですが、いまだに盛り上がる一曲ですということでですね、はい、ゲスト兼アシスタントというのも衝撃的でしたということだったんですけども今日も素晴らしいゲストの方が、まあ、あのアシスタントで本当に誠にありがとうございます。
こちらこそ。続きまして、上野様、大西ゆかさんの大ファンだったので聞かせていただきました。風間さん姉妹のリメンバーは3人別々のレコーディングだったとは知らず、新しい発見がありました。また機会がありましたら、ゆかさんをゲスト、あ、ごめんなさい、ゆかさんをゲストおよびアシスタントで招聘いただきたいものです。
そうですね、ありがとうございます。ところではこの番組は FM 世田谷ですので、ナナさんはなんともう本当に世田谷人と申しますか、世田谷にご縁が深いと伺っておりまして、ということでこの世田谷のおすすめスポット、はい、何かありますか？
あります。私ですね、よくあのワンちゃん飼ってるんですけど、
はい、
ワンちゃんをよくですねお散歩に世田谷公園連れてた
んですね。あ、いいですね、世田谷公園、はい、
はい、で世田谷公園のまた近く、もう本当に向かいぐらいのとこなんですけど、三宿にありますがファンゴというですね手作りサンドイッチとハンバーガーのお店があるんですけれども、はい、うん、実はここで今はこのここの三宿店じゃないんですけど、弟がここで働いてるんですね。
あ、弟さんがね、はい、
そうなんです。で、あとですね、このファンゴは、グラニースミスという有名なあのアップルパイのお店、またハス向かいにお店があるんですけど、
はい、
アップルパイがすごい美味しいお店で、同じ系列の会社でやってるんですけども、
あ、なるほど、
はい、このファンゴはワンちゃんも一緒に、入れてですね、美味しい大きなこうアメリカンなハンバーガー食べられて、
なるほど、
私はこの中でもおすすめがハワイアンバーガーだったかな。
ほうほうほう、はい、
パイナップルが中に入って
る。パイナップルですね。
私はこのハンバーガーがこうボリューミーで、しかもパイナップルがあったかいと甘みが増して美味しいんです
よ、ね、そうなんですね。
そうなんです、ね、大好きでよく食べてました。
なるほど。いや、私もこれホームページで写真を見たんですけども、
はい、
なかなかおしゃれな感じの、お店ですよね。
そうですね、テラス席とかもあってですね。
あ、なるほど、アメリカみたいな感じの、
はい、
お店ですね。
はい、
あ、なるほどなるほど。いや、ここワンちゃんも連れてこれる感じで、あれですね。
そうですね、はい、結構ワンちゃんを散歩にその世田谷公園の後にこう寄るっていう方多いですね、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、私もその一人でした。
ではこのお店に関しましては、また番組のホームページでアップしたいと思います。
はい、
じゃあね、若干時間ありますんで、ここで奈々、はい、さんに何かモノマネをしてもらいましょうかね。
緊張
何がいいですかね何ですか、どうしましょうかね。
どうしましょう。
じゃあなんかアメリカ の、 有名な、
はい、
誰でしたっけ、もう言っちゃいますか、いきなり、もうアメリカの有名なもう聞いたらもう一発で分かるという感じで、どうぞいや、お願いします。豪華ゲストですよ。もう世界的な番組になってますよ。ちょっと もう世田谷から世界へという感じで、今日は素晴らしいゲストに、お越しいただきましたね。本当にもういや、もう痺れました。もう脳天までもうすごいですね。
いや、もう緊張するんですね、やっぱりね。何回やっても
さすがですね。いや、もう本当にそのあたり、他の何かもうこうなっていくとですね、もうじゃあ他何かありますか。
何がいいですか。
それでね、ちょっと先ほど聞いたんですね、なんか難しいのもあると。なかなか難しいのがあって、これ意外でしたよね。すごい意外だったんですけど、まあ、リスナーの皆さんどう思いますか。難しいね、歌手とかいるそうなんですよ。
ですよ、
これクイズにしてもよかったんですけども、
本当にね、何回練習してもいなかったっていう人が2名ほど
ね、 ね、これ言っちゃっていいんですか。これ
いいですよ。
これね、なんか浅丘めぐみさん、
そう
ねえ、私の私の彼は
私の彼はっていうね、この鼻声がうまくいかないんですよ。
なるほどなるほど。いや、もうこんなもプロ中のプロのもう 日本一の方でも難しいものがあるんですね。なるほど。いやもうそろそろねこう時間がちょっと迫ってきてるかなということで、
はいはい、
じゃあ番組からのご案内よろしくお願いします。
では番組からご案内です。英郎先生の新刊親子で考えるがん予習ノート絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられたただいま注目を浴びています。 YouTube にて英郎で検索してぜひチャンネル登録をお願いします。英郎の教えて未病家こちらでもがんや新型コロナのことのお話をしています。この番組は日曜日の夜明日から週始め元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。次回のゲストはまだお話できませんが素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は5月9日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトから番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
はい、ありがとうございます。今回番組からはですね奈々さんから素晴らしいプレゼント、ご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、今回はですね私星奈々のオリジナル CD を3名の方にプレゼントさせていただきます。そして、オリジナルの色紙もついておりますのでぜひご応募いただければと思います。
これがまた素晴らしいんです。今私見てますけどねもう素晴らしい綺麗なカラーの、色紙にサインが入ってる。私が本当もこう一番最初に欲しいぐらいで本当にで本当にあっという間のお時間なんですが、ここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これから新緑を迎える季節を迎えまして暖かく心地よい季節ですが、なかなか新型コロナも落ち着かない大変なご時世ではありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの奈々さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英郎と
奈々でした。